Rock Track Addiction. Send your messages and requests to info@radio-tnt.net.
今回も始まりました。
ロックトラックアディクション。
ロックトラックアディクション。
はい、この番組はインディーハードロックヘビーメタル系の楽曲をご紹介する音楽番組、ブロックトラックアディクションでーす。
ロックトラックアディクション。
はい、お送りしますのは、猫飯とマコンのベーシスト純と、
インザーのキノピーと、
はい、メタル界のスワシンジブラセットヤノチでございます。
なんだろう今の枕、うん、
スワシンジ知らない？
スワシンジ、
うん、まあ詳しくはググってっていうことで、
はい、
はいはい、
というわけで、2022年11月18日放送回でございます。今年もあと1月半でございますけれども、
はい、皆
さんいかがお過ごしでしょうかということなんですが、僕ですねこの間ポンと休みが入ったので、
うん、
あこれはなんかいけるやろうと思って、うん、レンタカーの二輪版でレンタルバイクっていうのがあるんですけど、
はいはいはい。
バイクを借りてですね、奥多摩の山奥に行ってまいりました。
おー、楽しそう。
おー、楽しそう。
もう寒いんじゃない？
まあまあ寒かったですね、もう。
だよね。
山の上とか10度行くか行かないかぐらいだったんで。
うわー、冬だ冬。
で、生まれて初めて日野原村というところに行きました。
あー。
一回なんだっけ、奥多摩、なんだ、大目線の終点である、奥多摩駅まで行って、そこから、小河内ダムっていう、
うん、
東京の外れにある、奥多摩湖をせき、なんだ、うん、あの辺の川をせき止めて、奥多摩湖にしたダムである小河内ダムを通って、ちょっと山梨に入って、また戻ってきて、みたいな。
うん、
で、帰り、どうやって、ここから帰ろうと思って、山道しかないんですよ。高速とかなくて。
あ、そうなんですね。
はいはいはい
はい。で、しょうがないから、山道を標高1000メートルぐらいから延々と下って、奥多摩、あ、じゃない、檜原村から、あきる野に出て、あ、あきる野って結構栄えとるやん、みたいな感じになって。無事帰ってまいりました。
はいはい、はい、
ということで。
うん。
でもなんか秋いいね、そういうのね。
うん、
そうですね。ちょっとね、紅葉にはね、若干早くて、
あまあ、
翌週が良かったかなって感じだったんですけどね。
うん。
まあでもいい感じでしたね。
ね、
まあ逆になんていうかね、めちゃめちゃこう観光客でごった返してるって感じなかったんで、
うん。
うん。
そんなに渋滞とかもなくて、なかなか楽しめました。
なるほど。お出かけは、うん、行きたいな。
行きたいな。
音楽と何の関係もない話でしたけど。まあそれはいいとして。はい。ではですね、今回も番組始めていきたいと思いますが、まずはですね、番組からのお知らせをキノッピーからお願いします。
はい。ロックトラックアディクションでは、リスナーの皆様のご感想やリクエスト、ハードロックヘビーメタルバンドの皆様からのオンエア楽曲のご提供をお待ちしております。詳しくは、Radio TNT のメールアドレス、info@radio-tnt.net またはオフィシャルツイッター@radio-tnt1 までよろしくお願いします。
ロックトラックアディクションレディオ TNT。
はい、では今回最初のバンドのご紹介をいたします。女性ボーカルプラスギターのグルービーなハードロックバンドによる新作アルバムから一曲ご紹介いたします。ウィスキーダストでタイガー。
僕らはバカで真面目すぎてさ、空白をルールで埋めてきた。愛という名の歯を向けられては、未熟は罪だと書き出した。Screaming now、oh,
ただいまご紹介したのは10月26日発売7曲入りのセカンドアルバムウィスキーダスト2からウィスキーダストでタイガーでした。
はい、2020年ですね。1月結成、70年代から80年代の世界を圧倒したハードロックを、尊敬と威厳を込めて21世紀的解釈にオマージュしたサウンドを奏でるウィスキーダストでございます。レコーダー以外はですね、徹底的にデジタルとコンピューターを排除してジャムセッションから生まれる当時のようなグルーヴが再現されているということでございます。
うん、
はい。うん。渋っていう。
いやー、やっぱこのバンド好きだわ。
なんかね、うん、濃いですね。はい。
うん。しかも、ねっとりと濃いよね。
なんか
ね。ああ、うんうんうん。
なんか粘度の高い濃さっていうかさ、天下一品のラーメンみたいな。
うん、もうね、君たちね、もう2020年だよ、みたいな感じなんですよ。
あ、でもかっこいい。
あ、このジャケットのロゴがなんかあれだね、ロジャーディンっぽいのもまた最高ね。
なんだ、これ70年代っぽいですね。
そうそう、イエスとかのジャケットをよく書いてる。
ああ、はいはい。なんか、うん、こう、なんていうの、サイケっぽいフォントってい
う、ね。そうそうそうそうそう。
舞台というか。
ね。
こんな感じですね。
うん。
はい、あれですね、今はボーカルとギターの二人なんですかね。
あ、そうなんだ。
前、ヘイリーズのゆりちゃんが、
はいはいはい。
ですけど、脱退したっていうのを、
う
ん、ここでもお知らせしたと思うんですけど。
うんうん。
はい、音源が、10月26日発売ということなんですけれども、うん、じゃあライブ情報いってみましょうか。
はい。ウィスキーダストさんのライブです。12月4日日曜日、神奈川本厚木サンダースネークでライブがありますので、皆さんよろしくお願いします。
あ、そうそう、このバンドあれなんですよ。サンダースネーク拠点のバンドなんですよ、確か。
あ、そうだよね。
へー。
うん、
なので、ね、神奈川方面の方はぜひぜひチェックよろしくお願いいたします、うんうん、ということでございまして、本日最初のバンドのご紹介、ウィスキーラストでした。皆様チェックよろしくお願いいたします。
お願いします。
そして本日二バンド目のご紹介です。名だたるミュージシャンたちが集まったスーパーバンドによる新作セカンドシングルから一曲ご紹介します。ネイキッドマシーンで Vanity of the World。
ただいまご紹介したのは8月6日発売3曲入りのセカンドシングル「バニティ・オブ・ザ・ワールド」から「ネイキッド・マシーン」で「バニティ・オブ・ザ・ワールド」でした。
はい、元ストームライダーのギタリスト里村源太郎による、より2013年結成されたのがネイキッドマシーンです。強力なボトムを支えるリズム隊は元 EGO ラウドネスアンセムの本間がドラマーで、ベーシストが、元パワーヌードディアブログランの岡本というリズムセクションですね。で、小気味よいリズムとソロを奏でる里村のギターと、さらには圧倒的な歌唱力でバンドに花をもたらす元クラウドナイン東京ロックブラスターのボーカリストカン、そしてハードかつメロディアスに疾走感を重視したサウンドが魅力ということでネイキッドマシーンでございましたけれども、
うん、
うん、かっこいい、はい、
うん、もうこれぞベテランみたいな
重厚っていう、
うん。なんでしょうね。もう本間さんのドラムって、本当、いいよねっていう感じ。
なんかね、音が、ミックスっていうか、そのサウンドメイクがいいので、うん、トラッドなんですけど、あんまり古臭くは聞こえないっていう。
うんうんうんうん。
トラッドだけど、なんか、うん、聞けるやんっていう感じです。
そうだよね。だからこのケイスケさんのベースなんかもすげえいいもんな。なんか、サビの裏のなんかベースランとかすげえかっこいいもんな。
うん。リフの後ろのベースがかっこいいみたいな、なかなか
最近見ないし。はいはいはいはい。いやー、やっぱ。
そんなに派手なことやってないんですけどね。
そうそうそう。うん、こういうのでね、聞かせる見せるっていうのはやっぱ、さすがっすなっていう感じ。
なんかもう普通に8ビートなんですけど、あ、ベースかっこいいみたいな感じ。うん、
いや、もちろんだからこのバンドの売りはそのね、源太郎さんのギターだったり、カンさんのボーカルだったりするんだけれど、いや、やっぱリズム隊がいいバンドっていいよなって、思わず思っちゃった。うん、いや、かっこいい。
はい、ということで、ネイキッドマシンなんですけれども、ライブ情報を言ってみたいと思います。
はい、ネイキッドマシンさんのライブです。12月17日の土曜日、東京新宿ゴッツ、こちら、ソールドアウトでございます。
うんうん、
はい。そして2023年の1月4日水曜日、東京下北沢ろくでもない夜でライブがありますので、皆さんよろしくお願いします。
あれこれが、ゴッツって飲み屋のゴッツ？
そうそう、ロックバーのゴッツ。
ああ、そう
なんですか。なんか最近こういうイベントをちょいちょい始めてるみたいですな。
あ、そうなんですね。
うん。
なるほど、なるほど。
他のバンドさんでも見たよ。
はい、はい、はい。はい、というわけで、ベテランによるスーパーバンドネイキッドマシーンのご紹介でした。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ロックトラックアディクション、アンテリオ、EMT。
はい、本日3バンド目のご紹介です。レコ発ワンマンを控えた男女混合大阪のメタルバンドの新作シングルから1曲ご紹介いたします。ザ・シーグレープスでフライハイヤー。
はい、ただいまご紹介したのは8月1日発売4曲入りの配信プラス会場限定販売サードシングルフライハイヤーからザ・シーグレープスでフライハイヤーでした。
はい、ガールズバンドとしてスタートして現在は男性ギタリストを含む男女混合メタルバンドになったザ・シーグレープスです。最新音源は高く青い空を駆け抜ける爽やかなメタルチューンとなっておりまして、8月1日に配信で発売済みだったんですけれども、12月17日のワンマンからフィジカルのシングル CD、さらに DVD ですね、 MV を含めた DVD との2枚組になった、シングル CD というのが、会場限定で発売開始ということでございまして、
うん、
なんかそういえば珍しいですね、ガールズバンドに男性が入っていって男女混合になるってあんまり聞かないような気がする。
そうだよね。かなり珍しいパターンではあるんだけれど、まあでもバンドのなんかこう本筋みたいなところが全然ブレてないから、まあ、うん、これはこれで問題はないのかなというような。
うんうん。
ね。
なんか、この曲も結構、確か6分ちょいぐらいあって、ちょい長めの曲なんですけど、あんまりこう、うん、長いなっていう感じは全然しなくて、むしろ、この曲ひょっとしてアンセムになるんじゃねみたいな感じもすらする、感じの、
ほうほうほう、
いい感じの曲でしたね。
うんうん、うん、うん。まあ、そろそろね、なんかフィジカルも出るということなんでね、これちょっとまた皆さんチェックしていただきたいところですな。う
ん、はい。というわけで、ザ・シーグレープス、ライブ情報がいっぱいあるということなので、行ってみたいと思います。
はい、ザ・シークレープスさんのライブです。11月26日の土曜日、東京吉祥寺クレッシェンド。11月27日の日曜日、東京立川バビル。12月11日の日曜日、東京赤羽リニーアルファ。12月17日の土曜日、大阪堺筋本町クラブマーキュリー、こちら、ワンマンです。はい。うん、そして、2023年1月7日の土曜日、大阪心斎橋ショベル、2月4日の土曜日、東京渋谷サイクロンでライブがありますので、皆さんよろしくお願いします。
はい。大阪のバンドですけれども、年末年始は東京の方がどっちかというとライブ多い感じですね。
うんうんうん。
うん、
はい。東京の皆さん、ぜひぜひ、会場まで足を運んでですね、ザ・シーグレープスの生き様をチェックしていきたい、いただきたいと思います。ザ・シーグレープスのご紹介でした。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。本日4バンド目のご紹介ですね。現代に 80s サウンドをとどろかせるメタルバンドによるファーストアルバムから1曲ご紹介いたします。エピタフでハイウェイインザナイト。
ご紹介したのは2020年5月30日発売ファーストミニアルバム This is a Mission からエピタフで Highway in the Night でした。
はい、1984年結成、その後1987年に一旦解散するものの、2016年になんと約30年ぶりの再結成を、したエピタフでございます。古くて新しい分かりやすいハードロックヘビーメタルを心がけているということでございまして、なんとですね、今回はバンドから直接番組にですね、プロモーションというか売り込みがありましてですね、12月にライブが3本ありますよということでございますので、後ほど、ご紹介しますけれども、まあ、なんでしょう、みんな大好き、エピタフのご紹介をしましたけど。
そして、みんな大好き、ハイウェイ・イン・ザ・ナイト。
ハイウェイ・イン・ザ・ナイト。
もう、
ハイウェイ・イン・ザ・ナイト。
そうそう。毎月かけてもいいよ。
なんだろう、こういうの、カルト的盛り上がりっていうんですかね。
そうですよね。いや、
もう、私、初めて、お聞きしたんですけど、そうそうそうそう、もうこのサビでもう私やられました。もう、
ですよね、
大好き。はい。
なんでしょう。僕は、個人的に、ちょっとこう、ボーカルさん線が細いように聞こえたんですね。初めて聞いたとき。
はいはいはい、はい。
ライブ見るとね、全然そんなことなくて、えらいかっこいいです。
おあ、いいなそっか。
皆さん、エピタフはね、ライブ見てください。マジで。
うん。見たいっす。
うんうん、
見たいっす。
見たいです。
見たいっす。見れてないんで。
はい。というわけで、ライブ見てくれと言ったからには、ライブのご紹介をしたいと思いますので、キノッピーさん、ぜひぜひお願いします。
はい。エピタフさんのライブです。12月10日の土曜日、東京六本木バウハウス。12月25日の日曜日、東京中野ムーンステップ。12月29日の木曜日、東京吉祥寺クレッシェンドでライブがありますので、皆さんよろしくお願いします。
はい。その後も多分ね、まあ、年明けてからも、ライブ入れてくると思いますので、公式サイト、Facebook が公式なのかな、で、うん、チェックしていただければと思います。今回ご紹介しました、エピタフでございます。皆さんチェックよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ロックトラックアディクション、オンレディオ、EMD。
はい、では番組後半このコーナー行ってみたいと思います。それゆけバンド飯。
それゆけバンド飯。
ホラーテイストだ。
前回ジングル作ったじゃない。
ごめんなさい。ち
ょっと、あれ覚えてねえメロディー。
あ、バンド飯でしたっけ？あ、忘れました。めっちゃ
その場の雰囲気。はいはいはい
はい。はいはいはいはい、はい、はい。
毎回変わるジングルということでございまして。うん、それゆけバンド飯、はい、今回のテーマはですね、打ち上げで外せない酒のつまみ。ということで。うん、
来たな。
ホストは矢野っちさんですかね。
はいはいはい。まあ、はい、酒のつまみと言いながら、私と純下戸ですんで。
そうですよね。そうですよ。
いきなり、いきなりなんなんですが。
いきなりあれですけど。
まあ、でもほら、打ち上げってやるじゃないですか。
うん。
やったら、当然、その中食うじゃないですか、と。
うん。
で、これ好きなんだよね、とか、いや、これ忘れらんないんだよね、とかっていうものがあれば、まあ皆さんそれをあげていこうじゃないかということで、今回このテーマと。
はい。
なんですけれど。じゃあ、しょっぱな、じゃあ、キノピーさん行ってみます？
あ、はい。まあ、打ち上げって言ったら、まあ、特にあれなんですけど、まあ、まあ、出てきたら、うん、まず出てきたら嬉しいのがポテトと唐揚げ。
ああ。
唐揚げで、まあまあ、定番です。私最初から焼きそばと焼き飯とか出てきても大丈夫。大丈夫なんです。酒飲みの人、大体こう、なんか漬物と、なんかこう、
枝豆
とか多いんですけど、うん、なんですけど、全然なんかもう、逆流性食道炎なんで、結構私と同じ人多いと思うんです。なんか食べながらじゃないと飲めないって、胃が気持ち悪くなって飲めないと思うんで、もう最初からちょっと重いもんが来て、なんかそれとビールとかって出てくると、もうポテトとビールとかだったら何杯でもビールいけるんで、もうそれだったらありがたい。一番嬉しいです。で、はい、でもちょっとお腹がいっぱいになってきた頃ぐらいに、チャンジャーとか辛いのがこう出てくると美味しいですね。なんかお酒が進みますね。
はいはいはい。
はい、そんな感じです。そうなんです。で、いつも謎に思うんですけど、あれ、一番最後にデザートみんな頼むじゃないですか。
はいはいはい。
あれ、なんであんなめっちゃ頼むんでしょう、みんな。
あれはね、最初に、みんなから、はい、一人3000円とかって金額集めるじゃないですか。
うんうんうん。
まあ、俺ほら、よく漢字やるんでわかるんだけれど。
あ、うんうんうん。
余るんですよ、3時ぐらいに。
ああ、そう、あ、そうか、なんか、一回目集めて、もう一回、とりあえずもう一回、腰そうなんで集めますね。集めて、その集めたやつがこう余ってしまう、みたいな感じですか。
で、アイスクリーム20個とかになるわけですよね。
そうなんですよ。
で、あれをなんか酒飲みながら、うわ、めっちゃ来たって言いながら、なんか、眺めるのが大好きです。
そう。あれ美味しいよね。
あれね。
あの背徳の味。
味。そう。もうめっちゃみんな食ってますよね。ね。ね、どっちかというと男子の方が食ってますよ。
そう。
はい。ねえ、そうです。まあ、そんな感じですかね。あ、あとなんか、あれです。姫路なんすけど、うん、なんかちょっと、安い中華料理屋さんがあって、
うん、
はい、ちょっと話それちゃうんですけど、なんかあれなんです。予約するじゃないですか。じゃ、うん、で、で、一人につきドリンクバーが一個無料でつくんです。
おお。
なので飲まない人も結構 お安くできて、で、今はもう金額変わってるんですけど、ビールの代瓶が290円で。
安
っ！そうなんです。で、もう何円越したら教えてくださいねって言ったら、もう餃子やら何やらがバーッと出てきて、本当になんか美味しくいつもいただいてます。ありがとうございます。天竺さんありがとうございます。みたいな感じで。
はい。の天竺さんね。
そうです、そうです。で、
なんか聞いたことある。うん。
そうなんです。餃子とか大皿で来るんですけど、もうなんか、うむも言わず上からタレであーってかけて、はいどうぞってみんなでこう円卓でぐるぐる回していくみたいな感じ。
ああ。
そう、餃子も美味しいですよね。ね。
なるほど、いいな。
欠かせない
でございます。いかにもなんか打ち上げの飲み屋さんって感じだね。
そうなんです、そうなんです。で、もう座敷でみんなもうむちゃくちゃなってみたいな感じで。そんな感じです。はい。キノピーさんからは以上です。
はいはい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ、ちょっと姫路の天竺、行く機会があればぜひというところで。
はい、よろしくお願いします。
あと、逆流性食道炎、最初に油物は結構、言い痛めるから気をつけてね、ということで。
わかりました、すいません。もうなんか、そんなんだと酒やめればいいのにやめれない、この、ね。
まあまあ、これはね。
そうです、う
ん。はい、ということで。
ありがとうございます。
はい。順なんかどうです？
はい、さっきですね、矢野手さんから、うん、僕と矢野手さんは下戸だという話があったんですけど、はい、僕がどれくらい下戸かというとですね、酒まんじゅう食って寝るとかですね、甘酒飲んで吐くとかですね。
はいはいはい。
マジですか、
うん、チョコレートをもらうときはウイスキー入ってないかどうか非常に気をつけてるとかそういうレベルなので、
うんうん、
マジですか。でもね、居酒屋別に嫌いじゃないんですよ。
うん。
うんうんうんうん。
で、まあ、打ち上げとかもね、むしろ積極的に出てる方なので、ウーロン茶3杯3000円みたいなのが割とよくあるみたいな話ですけど。
はいはい
は
い。なんかね、僕がね、居酒屋に対してね、一個言いたいことがあると、まあ、居酒屋なので、
うん、
酒メインなのはわかるんですけど、ね、お酒はこう30種類とか50種類とかあるんですよ。
うん。
ね、ソフトドリンクってね、10種類ある店ないんですよね。
ないね。ない。まずない。
うん、ああ、言われてみたそうですね。
で、
ウーロン茶、コーラ、オレンジジュースみたいなね。
そうそうそう、そう。で、あと、なんか、緑茶とウーロン茶と、なんか、ホットコーヒーがあればまだマシみたいな感じなんですけど。
あ
で、まあ、僕が居酒屋に一個行ったらね、酒飲まないで酒のつまみっていうのは存在しないんですけど、
うん、
一個言いたいことがあるとすると、ソフトドリンクもうちょっと充実させてくれてもいいんじゃないですかっていう。
ああ、なるほど。
うんうんうん。
これは下戸ゆえの切実な話。
昔ですね、何年もうね、結構7、8年前だと思うんですけど、とある界隈の、うん、まあ、忘年会みたいなのに行ったんですよ。
うん。
なんか、夕方6時集合とかで。
うん。
で、ほどほどで帰ろうと思ったら、なんか気づいたら50階とかまで連れてかれてですね。
うわー！
もう3時過ぎとかに、どこだ、新宿のね、なんかどこだかもう忘れ、もう思い出すこともできないような、もうの、普段飲まない人が9時間飲みの席にいると、もう疲れてわけがわかんない状態になるんですけど。
はいはいはいはい。
バーテンさんに、カフェオレあるって言ったら、ありますよって言って、カフェオレ出してくれるんですね。
ああ、でもそのカフェオレがめっちゃ美味しかったりとかするんですよね。
そうそうそう。うん。でね、結構ね、なんか、ドトールとかなんかより全然ちゃんとしたカフェオレで、意外に美味しかったので、居酒屋でカフェオレが飲みたいっていう、カフェラテでもいいけどカフェオレが飲みたいっていう、
うん。うんうんうん。
ちょっとテーマからそれる僕の切実な願いでした。
はいはいはいはい。
はい。あ、でもいいかもしれないですけど、結構居酒屋でほら、ね、寒くなっちゃったりとかすることもあるし、夏とか、ね、なんかちょっと温まりたいな、だとかありますよね。
あるあるある。うん、
うん、あるある。
たまになんかね、ちょっと気の利いた居酒屋さんだとさ、その、帰る頃やでにほうじ茶出してくれるところあったりするけどさ。
あるあれって美味しいですよね。ね、
あれ嬉しいよね。
あれ嬉しい。
うん。 はい、ということで。
最近は炭酸水だけとか出してくれるところもありますけど、うんうん、昔はなんか、ね、ホッピーと一緒じゃないと出してないとかだったんですけど。
うん。
やっとちょっとね、その辺も出てくるようになってくれたよねっていうところからな。
というわけで、つまむものがないので、飲み物本体の話をしました。
はい、ありがとうございます。ということで、最後、じゃあ、締めは私ということで。
はい。
そうですね、私もゲコ2号なんですけれど。
ゲコ2号
うん。
え、矢野ちゃんさんってどれくらいゲコなの？
俺ね、奈良漬けで酔っ払う。
ああ、
だから多分同レベル、同レベル。
僕と同レベルですね。
そうです。
なんか矢野ちゃんさんっていつもコーラ飲んでるイメージあります、打ち上げで。
そうですね、ピッチャーでね。
ピッチャーでね。そうそうそうそう。初めてお会いした時、ピッチャーでコーラ飲んではりました。
そう。
まあ、なんか、奈良漬けって酔っ払うっていうか、奈良漬け食うと体調崩すので食べないようにしてるみたいな、そういうレベルですよ、
ね。皆さんすごいっすね。あ、そうなんですか。
だから、まあ、そんな下戸な私ですが、だから打ち上げは大好きなので、うん、打ち上げはしごとかもしたことあるしね。
ああ。僕もライブ出てもないし、見てもいないけど、打ち上げだけ行ったこと、人の打ち上げだけ行ったこととかあります。
あるあるあるある。あとたまにだから深夜リハやって、終わった後に、どこどこで打ち上げやってるっていうことでそっちに合流したりとか。まあ、そのぐらいその飲みの席は好きなんですが、さあ、だからそんな中で忘れられない酒のつまみということになってくると、ちょっと皆さんとはテーマを外して、いわゆる我々バンドマンの文化の中で、ライブが終わった後にライブハウスで打ち上げをやる中打ちっていう文化があるんですよ。
はいはい。
中打ちいいですよね。ねえ。なんか移動しなくていいし、なんかお客さんもなんか呼べたりなんかしますよね。
う
ん、
ね、う
ん
う
ん
う
ん。
というのもあって、ね、ちょっとこの中打ちで、おすすめの中打ちの一件というところを。で、どこかというと、はい、
うん。
四ツ谷アウトブレイク。
ほう。
ね、ここをね、今どうだか知んないんだけれど、昔はね、その中打ちすると、そこで、鍋が出てくんのよ。鶏鍋。
鍋、いいねー。いいっすねー。
なんのことはない。だから、鶏ももの物切りに、うんうん、白菜だ、なんか、えのきだ、椎茸だ、ネギだ、っていう、もうほんと普通そんだけで、あとだからそれを、だからもうスープで煮て、ポン酢で食うだけなんですけれど。うん、
いや。まあ、でも、いや、意味優しい。
正しい鍋ですね。
うん、そう、正しい、鍋なんだけど、これがね、うまいんだよね。
ああ、うまそう。それビール進みますよ、うん、ね
で。確かね、もう最初からの飲み放題にすると、確か、その3500円とかだったかな、それで朝まで入れるんだ。
うわ、めっちゃ安いですね。
結構それだけで、お腹も膨れるし、うん、なんだったら締めにうどんなんかも出してくれたりするんで、うん、結構十分に食えるんでね。
きらーそうなんですか、うん、
まあ、ただ、あれだよね。だからもう、お客さん全員が出れるかっていうと、やっぱ基本的に、ね、箱の中打ちっていうのってやっぱバンドマンのもんじゃないですか。
ま
あ、そっから。ハードル高いっていうのもありますけどね。
うん。まあ、お客さんでそこまでちょっと一緒にいるのって結構ね、なんかこう、うん、お客さん側も抵抗があるかもしれないし、あれなんだけれど、ただ、まあ、うんうんうん、バンドマンでね、打ち上げの楽しさを、覚えるという意味では、こういう中打ちというのは非常にいいし。
うんうんうん、うん、うん。
まあ、その中でもだからそう、アウトブレイクでやるってなったら、お、やった、じゃあ今日は鶏鍋食べれるな、みたいな感じでね。楽しみになったりするところもあったりするんで。
へぇー。
まあ、ちょっとそういう機会があれば、ぜひぜひこのね、アウトブレイクの中打ちというのはね、ぜひそれ目当てで行ってみても、ライブ、バンドマンとしてはありかもしれないと。
ああ、行ってみたいです。わ
あ。ですね。というところで、今回バンド飯は以上でございます。
はーい。はい、
というわけで、次回ですね、第8回、もう早くも8回ですけれども、うん、次回のテーマは、うん、ツアー先で食べた忘れられないあれ、という感じで。
あれ
ー、ツアー先で。繋がっちゃった？
なんかいい流れ。うん。うん、
はい。というわけで、次回もですね、まあ、それぞれ、思いを語っていきたいと思います。それいけバンド飯をお楽しみになさってください。はい。というわけで、番組に戻っていきたいと思うんですが、その前に番組からのお知らせをお願いいたします。
はい。ロックトラックアディクションでは、リスナーの皆様のご感想やリクエスト、ハードロックヘビーメタルバンドの皆様からのオンエア楽曲のご提供をお待ちしております。詳しくは、レイディオ TNT のメールアドレス、 info@radio-tnt.net またはオフィシャルツイッター@radio-tnt1 までよろしくお願いします。
はい、そしてですね、楽曲の次戦他戦の他にもですね、バンド飯ネタで、どこそこの箱の近くのこれがうまいみたいな話なんかも、どしどし受け付けておりますので、ご紹介くださいと。
はい、どんどんください。
うん、多分ね、ネタになると思うんで。
うん、
はい、というわけで、はい、本日最後にお届けしますのは、こちらもですね、今月末にワンマンを控えた喫水のライブバンド、アレスでございまーす。
6
弦ベースと4弦ベースのツインベース体制、プラス複数のレギュラーサポートドラマーを起用という形で、携帯で活動しておりまして、コロナ禍にも歩みをとどめることなく、独自のペースでライブ活動を展開しております。ということで、アレスって確か僕が知ったのも20年ぐらい前なんですけど、その頃からもうツインベースでしたね。あ、てか結成して当時から多分ツインベースなんですよね。
うん、なんかほぼほぼでも活動歴の大半はツインベースなんだよね。
そうですね。
うん。
うん。
なるほど、なるほど。はい、そして今回最後にお届けするのは、アレスのまあライブの代表曲でもありますね。我が生き様、誉れをお届けします。ということなんですけれども、あ、そうだ、11月27日に東京吉祥寺クレシェンドでワンマン開催ということで、話が被るんですけど、はい、ライブ情報を言ってみたいと思います。
はい、アレスさんのライブです。11月27日の日曜日、東京吉祥寺クレシェンド、こちら。ワンマンです。
はい。
そして12月3日の土曜日、愛知、名古屋、新栄ハートランド。12月4日の日曜日、東京目黒ライブステーション。12月11日の日曜日、東京吉祥寺クレッシェンド。12月24日の土曜日、東京吉祥寺クレッシェンド。そして2023年1月14日の土曜日、東京吉祥寺クレッシェンド。1月28日の土曜日、東京吉祥寺クレッシェンド。2月12日の日曜日、東京吉祥寺クレッシェンド。2月24日金曜日、東京吉祥寺クレッシェンドでライブがありますので、皆さんよろしくお願いします。
はい、12月11日からあれですね、6回連続クレッシェンドというすごいブッキングを
して。こんだけなんか箱の名前連呼してたらなんかもうあれだよね、なんかくんねえかなと思っちゃうよね。
へー、あ、それで最後に、お届けする曲なんですけど、アレスさんのライブで、一緒に歌わせていただきました、ルミコさんと。
あら。
おお。
そう、もうめっちゃ大好きです。もうめっちゃもう、私の、なんか、大切な思い出です。はい。大好きです、この曲。
思い出とともに音源の情報をお願いします。
最後にお届けする曲は、2013年10月25日発売、10曲入りの5枚目のアルバム、スキルから、アレスで、我が生き様誉れです。
はい、というわけで今回もお送りしましたのは、猫飯と、マコーのベーシスト順と、
ウィンザーのキノッピーと、
はい、プラセテアノチでございました。
はい、というわけでまたですね、2週間後お耳にかかりたいと思います。今回はこれにておしまい、お開きとなります。また次回お楽しみになさってください。今回もご視聴ありがとうございました。
ありがとうございました。
Rock Track Addiction. Send your messages and requests to info@radio-tnt.net.